いや、不安というのはさ、いつだってどんな人にだって抱えているものだと思うんだよね。不安がない人っていうのは感度が低いだけで、絶対に安心して生きている人って世の中いないと思うんだよね。まあいないというかありえないと思うんだよね。こうなったらどうすんのっていうことを考えることが不安じゃん。うん。だからこうなったらどうするっていうことを考えられないと不安がないにもなるし、まあ本当本当に人生順調にいって、この先何にも困ることなさそうだぞって 100% の自信で言えるんだったら、もう何もそれは否定することはないけど、まあほとんどの人それはないじゃん。じゃあいくら100億円持ってて、もう税金の支払いも、もう考えられていて、これだけ遊ぶ金で死ぬまでやってきますっていう人がいたとしてもさ、その100億円がさ、手持ちで現金で持ってんのか銀行に預けてんのかなんか別の資産にしているのかはわからないけど、それらがなくなったらっていうことはあり得るじゃん。現金だったら泥棒が入ってね、盗まれる可能性だって、まあ、100億を持っていかれるってことは相当なあれだけど、まあ、銀行だってね、何があるかわからないし、資産にしたってその価値が下がるかもしれないしっていうさ。まあ、いろいろなことを考えた上で、でもそれは不安にはならないよ。また一からやり直せばいいよという、前向きな意味でも不安がないという人がいれば、まあまあまあいいか。まあ最強だよね。でも 99% の人不安を持って生きてると思うんですよ。僕も今不安真っ只中ではあるんですが、仕事としては、もう常にいただけてる状態なので、これをね、一生続けていけるかって言ったら絶対にそうではないので、もう早いところ動き出したりもしなきゃいけないし、かつ今のことをしっかりと向き合ってやっていくことにより、何か別の道が開けるかもしれないので、ここはしっかりやっていきたいなって思っていることと、まあそういった部分で言うと、先行きがわからないから不安なんだよね。先行きのわかりきったものがあると、それはそれでつまらないかもしれない。というのもやっぱり不安の近くには期待っていうワクワクみたいなものがあったりして、わからないからこそこう動いたらこうなるんじゃないかみたいな、めちゃくちゃ嬉しいことになるじゃんっていうのがワクワクだったりもするから、だからいかにね、まあ聞いてらっしゃる方も不安をたくさん抱えて生きていらっしゃるとは思うんだけれども、それを期待や楽しみみたいなものに置き換えてね、生きていけるかっていうのが、まあ人生をうまく歩んでいけるかのコツなのかなって最近思います。さあ、そんなところでですね、今回は、タイトルコール後にお話しするのは旅行行ってきますという話です。ということで、今めっちゃ楽しみにしている自分がお送りします。菊池様なだらか向上心。まあ、別に不安の話と今回行く旅行の話結びつけているわけでも何でもなくて、まあ、不安は不安だし期待は期待でいろいろあったりもするんだけど、でもそのなんか生きていく中で楽しみみたいな、自分がめちゃくちゃこうワクワクしちゃうようなことを予定に置いとくことも大事だなと思って、そうするとそこまでのなんか生き方がポジティブになるというか、だってこの先あれが待ってるもんって思って生きているとさ、仕事もはかどるしさ、気分も前向きになるし、いいことだよね。なので、まあ不安に押しつぶされそうな人はそうやって楽しみみたいな、自分が楽しめることをね、予定に入れておくことをお勧めします。さあ、旅行に行くんですよ。僕さ、あれだよね。今年は結構仕事がめちゃくちゃこう、まあ切羽詰まってた状態だったじゃないですか。冬なんか特にね、でもう考えられないね、旅行行くんかいと、いやいや、ただね、ただのこう家族団らんの旅行だったら企ててなかったです。今回行く旅行というのがですね、うちの実家母親からの提案で、母親父親そしてうちの家族4人の6人で旅行に行かないかということになったんですよ。でなぜかというと、うちの父親がですね80歳になったんですよ。いやー、もう素晴らしい。うちの父親はさ、もう若い頃からハイライト吸ってさ、ね、ハイライトって言ったらそこそこ、こう、樽の高いタバコだから、もう本当にヘビースモーカーでもあったのかな。でも、70前半あたりでタバコをやめてですね、そこからもう、しっかりと、 しっかりとってなんだ。まあ、元気に生きてますと、いうことなんですよ。で、父親というのは結構デブ症というか、あんまり外に出ていかないタイプで、どちらかというと YouTube とかネットの情報で行った気になるというか、知識を得るみたいな。だから知識はいろいろと入ってるんだけど、実体験することが少なくて、でもまあ最近は、自治会の、なんとか会、老人会みたいなことで、麻雀部みたいなのがあるんだよね。で、その麻雀部に入ってるから、毎週一回はですね、うちの母親と父親二人で麻雀をしに行ってますね。父親一人で最初は行く予定で、最初母親が付き添いだったはずなんだけど、いつの間にか母親も麻雀にハマって、今二人で行っているという。まあ、すごくいいことで。でもまあ、そんな父親と旅行に行くとなってね、で、まあ、僕の人生の中で置いたら、今じゃないだろうっていうタイミングである。今は仕事だろう、家族のことだろうなんだけど、でもやっぱり父親の80歳っていうのはもうおめでたいことだから、これは外せないと。むしろ行きたい。旅行はもう心の底から行きたい。うん、それを抑えてっていうところがあったから、まあ80歳のお祝いだから、まあ行こうみたいな。旅行行けるみたいな。ことになりました。でですね、まあ、どこに行ったかっていうのは次回お話ししたいと思います。今収録している時点では行っていませんので。でもまあね、80歳になったからとはいえさ、それからじゃあもう年に2回とか旅行行くようにすればいいじゃんって思う方もいるかもしれないんですけど、でもそうなるとそうで、父親は多分毎回は行かなくなると思う。この希少な時だったからこそ行くってなったんじゃないかな。なんか、毎年とか、半年に一回ってなると、いや、今回はいいやとか言ってさ、そういうなんか、価値が下がってしまうというか、もう今回の旅は、もうこんな言い方は良くないのかもしれないけど、もしかしたらね、もしかしたら家族6人で行く旅行は最後かもしれない。うん。まあ、言っちゃえば、うちの家族4人だってさ、これから子供も成長して、就職してってなったら、なかなかこう会う機会も、なくなってくるだろうし、じゃあ休み合わせて旅行行こうよって言ったって、お互いの仕事があるから、難しいことになってくるよね。だから本当に今家族全員での旅行なんていうのは、毎回最後なんじゃないかと思うぐらいの気持ちでいた方が、僕はいいのかなと思ってます。ましてやね、父親80歳で、母親だってもう70後半なんで、ね、いつこう何が起こるかわからないから、こう行けるタイミング、楽しめるタイミングで楽しむ。最後と思って楽しむ。そういうことをしたいなと思っております。まあ、どこに行くっていうのは母親が決めてですね。で、そこから施設の中に大きいプールみたいな、まあ、スーパー銭湯とまでは行かないが、まあ、いろいろなアミューズメントのあるところに行くんですよ。で、最初父親はそういったものには入らないと言ってたんですね。もう新しいものがとにかく好きではないから。いいよとか言ってたんだけど、ホームページでこういう施設なんだよみたいな。だから別におじいちゃんがいようが全然ここで楽しめたり、こういう場所も入ったり、こういうのがあるんだよみたいなこと説明したら、じゃあ入ってみようかなって折れてくれて。だからまあ父親とプールに行くみたいな感じで言えば、もう35年ぶりとか、そんぐらいになるんじゃない？僕父親とね、プール行った思い出ってほぼなくて、大体近所のおじさんとか、友達とか、そういった人たちとしかプール行ってなかった。父親は年に何回か家族旅行とか家族でどっかこう行くっていう時はあったけど、もうほぼほぼずっと仕事してる人だったんで、どっかに連れてってくれるみたいな人ではなかったんですよね。まあ、全くではないけどね、キャッチボールしに行こうとかあったけど、だからまあプールとなると、いやー、めちゃくちゃ久しぶりだし、まあ、かといって、そんななんか水かけあったりとかさ、泳いでどっちが早くとかなんかそんな遊びしないんだけど、もうお風呂浸かるかのようにプール入ってるみたいな感じになるんだろうけど、まあ、そういったところかな。で、まあ、何よりね、子供二人、まあ、父親からしたら孫二人が一緒にいるみたいなところがね、新鮮で楽しかったりするんじゃないかなとも思うしね。で、まあ、一旦僕が旅楽しみモードに切り替えますけど、いやー、旅行がねー、行きたかったねー、楽しみだねー。レンタカー借りちゃってさ、6人がこう、ゆったり乗れる車にしてさ、もう、向かうところから楽しみだもんね。やっぱ。 で、着いたら着いたでもうすぐウォーターミズベントパークでおそらく遊べるんで、そこで遊んでみたいな。で、夜はバイキングでっていう。バイキングももうしっかりと海の幸だなんだ、もうあるところでさ、楽しみだな。次男が一番楽しみなのはバイキング、二番目がプールって言ってましたね。長男が楽しみなのはバイキングと、バイキング行ってるのかな、まあ移動が楽しみしてたね、だから車の中だね、うん、僕が楽しみなのはまあバイキングもそうだけど、夜のまったり時間かな。あと部屋がどんな部屋かっていう、予約するときにさ、80歳の父親の誕生日なので、できる限りでいいので、プランを飛び越えた要望は一切いたしませんが、できる限り広々としたお部屋がいいですって送ったんです。そこのホテルっていうのは、部屋は決められませんみたいな。だけど、いろんなバリエーションの部屋があるホテルなの。だから、運なのね、くじ引きみたいな予約をしてるわけ。6人ぴったりの部屋になる可能性もあるし、6人だけの10人で広々とした部屋になる可能性もあるし、まあ、あとはもう部屋の構成、間取りもいろんなのがそれぞれ違ったりするから、まあ、80歳の父親の誕生日の記念に行くので、できれば広々とした部屋でなんてさ、おこがましく、こう、備考欄に書いて、その予約をしたらさ、次の日電話かかってきてさ、あ、この度はお父様のお誕生日ということで、つって、できる限り、お部屋の方も広々としたお部屋をご用意させていただきますし、あと、黄色のちゃんちゃんこなんてご用意できますけど、いかがなさいましょうか、つって、なんか、あれば楽しいかもな、と思って、写真とか撮ろう、みたいな。もうね、もう、お願いします、つって。あと、お祝いのケーキのプレートなんかもご用意できますが、こちらは有料となってしまうんですが、みたいな。あ、でもなんかバイキングでめちゃくちゃケーキはあったし、父親ケーキ好きではないからな。でもなんか書いてあるプレート見たら感動するのかな。いや、あんまり感動しないタイプなんだよな。それは大丈夫です、つっちゃって。あ、かしこまりました、とか言って。うん、でもね、そうやってさ、しっかりさ、なんか対応してくれるみたいなことをおっしゃってくれたんで、まあ部屋楽しみだし、そっから見える景色も楽しみだし、なんかその部屋を満喫したいね。部屋を満喫したいが1位、2位バイキングみたいな感じかな。うん、で、そんな父親がさ、2日目どうすると、ね、1泊目はそうやってプールで遊んでさ、いいとこ泊まって、1泊2日なんで。で、そのまま家へ帰るってなっても、なんか寂しいじゃん。もうホテル出たらもうしんみりモードみたいな。楽しかった時間もあっという間でしたね、みたいになっちゃうから、何か行きたいとことかないの？みたいな。まあ、せっかくレンタカーで車あるから、どっかドライブというかね、ゆったりと走るのもいいかなとも思ったんだけど、父親が、バーベキューできるとこあるんだよなとか言って。で、ああ、確かにあると思って。で、バーベキューをするところ、いいところ、もっといいところ探してですね、もう海辺でできるバーベキュー場。なんかさ、公園とかさ、なんだろうな、グリルみたいのをただ貸し出してくれるところだとさ、そのグリルで焼くのってなんか、どこでもできるじゃんと思っちゃう。でも浜辺で炭で焼くっていう、ってなる方がさ、めちゃくちゃ楽しみな気がしない？どう？なんかどこでも持っていけるグリルみたいのがあって、そこで焼くものとさ、浜辺で炭で網で焼く方、どっちが楽しいってさ、もう僕は網で焼きたい、炭で焼きたいんで、そういうところ、そういうバーベキュー場を予約してですね。だから2日目はバーベキューして、で、夕方帰るみたいなプランにしました。もう楽しみ。何が一番楽しかったかなんていう話も次回したいなと思っております。そしてすぐお知らせです。このなだらかご自身が配信されたと同時に更新されました小高木口のオラカルチャー、聞いてみてください。今回ですね、まあ月1回のオラカルチャーということで、僕もなんかねテンションが上がってるというか、まあまあでもあれだな、編集の仕事しながらさ、切羽詰まってた状態からちょっと解放された、解放っていうと言葉違うんだけど、まあ、久々にこうちょっと小高に突っかかったりはっちゃけたりしているような回でございます。気になるという方はぜひ聞いてみてください。ということで、なだらか小田さん、山田さん、僕はそれではまた次回お会いできる。私はまた、菊池翔さんのやんたまりまりお疲れ様に。